今年2020年は東京オリンピックの年でありまして、まあ、世の中はオリンピックに向かって盛り上がってきております。前回日本にオリンピックが来たのは1964年、今から56年前でした。これは東京オリンピックの時のポスターですね。当時としては本当に斬新な素晴らしいデザインであったんだろうなというふうに思います。当時私は7歳、小学校1年生でした。皆さんは東京オリンピックを覚えていらっしゃいますか？私はもうほとんど記憶にありません。小学校1年生って言いますと、我が家にはですね、多分洗濯機はあったんです。冷蔵庫多分なかったかなという気がします。肝心のテレビがなかったので、オリンピックをテレビで見るっていうことができずに、近くのテレビのあるお宅にお邪魔してですね、見せていただいたような記憶があります。もちろん、自動車、エアコン、コンピューター、スマホ、そういうのはない時代でした。しかし日本には平和と希望があり、平和を感謝する心があり、そして愛があったのではないかなというふうに思います。この当時を描いた三丁目の夕日という映画がありまして、まあ、私が愛してやまない映画なんですけれども何度見ても泣いてしまうっていう、まあ、当時は本当にいい日本であったのかもしれないなというふうに思うし、大切なものを失ってしまったかなという気もするんですね。東京には東京タワーや高速道路が作られ、東京から大阪まで新幹線が開通しました。アジア初、有色人種国家初のオリンピックでした。当時としては本当に大選手団だったんだろうなというふうに思いますね。空に、飛行機で、ジェット機でこの五輪の輪が描かれた、これも画期的なことだったと思います。新旧の東京国立競技場ですね。その前、1940年に幻の、東京オリンピックが実現されずに終わってしまったということを皆さんも、NHK のですね、大河ドラマ等でよくご存知かというふうに思います。競技場もポスターもできて、もう準備は整っていましたけれども、日中戦争のために中止となり、オリンピックはご承知のように平和の祭典ですので、戦争している当事者の国ではできない。その後日本は第二次世界大戦へと突入していきます。さて、1964年のオリンピックには94カ国が参加したそうです。で、今年参加が予定されているのは205カ国、随分増えたなというふうに思うんですね。オリンピックに参加するということが、もしかしたら国の経済の、安定と発展を示しているのかもしれないと、世界は確かに豊かになっているんだろうというふうに思いますが、しかし世界はどれくらい平和になっているんだろうかというふうに考えると、クエスチョンマークが頭の中で点灯するんです。去年から今年にかけてなお紛争や戦争が続いている国がとても多くて、1万人から200万人の方が亡くなった、そのような戦争が4つ、今もこれらの国で続いているということが、日本にいるとピンときません。1000人から9999人の方が亡くなった紛争が11、100人から999人亡くなった方が紛争が29、1人から99人、14ということでですね、今なお世界には紛争、内戦、戦争がたくさん今も起きている、今もたくさんの方が亡くなっている、 まあ、そういう世界なんですよね。日本にいると本当に平和ボケしてしまって、このような現実がピンときません。そもそも戦争は何で起きるのかということを考える。そうするとですね、やはり権利の奪い合い、覇権の奪い合い、経済最優先という考え方がどの国にもあるのではないかなというふうに思います。馬淵睦夫さんという方が、知ってはいけない現代史の正体という本を書いておられまして、グローバリズム世界化政策の理想と実態ということでですね、このようなことを言っておられます。普遍的価値で本来良いものとされている概念がありますね。自由民主主義、平和、平等、人権、人道で、こういうですね、本来良いものを掲げて他の国に人権が、人道が大切にされていないと言って内政に干渉し戦争を起こす。メディアを利用して、我が国は世界の警察である、これは正義の戦争であると称して戦争を起こすということがありますよね。グローバリスト、別名をディープステイトというふうにも言うそうですけれども、表面的には見えない国家の奥深くにあるもう一つの国家が経済侵略を繰り返し、他の国の必要なものを奪い取っていく、そういうことがですね、起きているのではないか。普遍的な価値の名のもとに結局は自分の国の利益を追求している。それで飽き足らず世界に出て行って金儲けをしようとしている。そういうことが見られるようになったかなというふうに思うんですね。GAMFA、 最近聞きますよね。 GAFA とか GAMFA とか言われる、巨大 IT 企業ですね。 G は Google、 A は Apple、 M は Microsoft、 F は Facebook、 そしてもう一つ A が加わって Amazonこういった大企業がですね、本当に世の中を動かしている。民主主義の名を借りた資本主義の本質は物欲ではないか、経済市場主義なのではないかという反省がですね、私たちの中に起きてきているのは間違いないかなというふうに思うんですね。これからずっとずっとこの経済市場主義が続いていけるんだろうかという疑問をほとんどの人たちが、政治家でなくても持つ時代になったかなと思うんですね。グローバリズム、これがですね、どうやら危なくなってきている、そのような感じを持つわけです。これと対極にあるのがナショナリズムですね。愛国主義、愛国意識で、これはですね、本来良いものだったと思うんですけれども、最近あまりにもですね、自国ファーストという考えが強くなってますよね。何々ファーストっていう考え方ですよね。で、かたやですね、やはりその国にしかないもの、伝統文化は重んじていかなければいけないし、大変なもの、大切なものだと。だからナショナリズムっていうのは本来良いものであると思うんですけれども、これがですね、行き過ぎてくると、自分の国のことだけしか考えられない、というですね、間違った方向に行ってしまうのかなというふうにも思います。で、それで馬淵さんはですね、このグローバリズムとナショナリズムの共存ができないだろうかということを訴えていました。普遍的価値と民族的価値を一つにできないだろうか。 でそこで大切になってくるのが役割分担士官という考え方だと彼は言うんですね。各国の独自性を重んじようじゃないか、みんなが同じ国になる必要はない、それぞれの国の独自性と伝統を尊敬し重んじた上できちんと役割を果たしていくという方向性を、まあ、探りたいというふうに、まあ、提案していまして、なるほどというふうに、まあ、思わされたんですね。私たちもですね、日常の考え方の中で個性が違いますよね。で個性が違うときに自分と同じ個性は受け入れやすいですけれども、違う個性をどうしても否定してしまいがち。それぞれに役割があり個性があるんですけれども、それを尊敬する気持ちになれないときがあるかなというふうに思うんですね。尊敬できないだけではなくて否定してしまうことすらあるのではないかなというふうに思うんです。大人たちが良いと思っていること、経済市場主義に対して警鐘を鳴らした若い女性がいますね。この方が、昨年の9月23日に国連の温暖化対策サミットで、まあ堂々と演説をしましたね。びっくりです。こんなことが16歳の少女にできるんだろうか。彼女が言いましたね、経済成長っていうのはもう永遠には続きません、これは大人の信じているおとぎ話じゃないですか、大人たちはこの30年間何をしてきたんですか。まあ厳しい厳しい批判でしたね。このままでは私たちに未来はない、まあ、そういうふうに真っ向から叫びました。まあ、本当にびっくりしましたね。そして改めて本当にそうなんだと感じさせられました。ただ大人たちの中にですね、やっぱりこのグレタさんに対して生意気なことを反感を抱いた大人たち政治家も多くいることは間違いないというふうに思うんですね。やはり真っ向から相手を否定してかかるっていうその話し方にやや問題があるかもしれないというふうに思ったんですね。子どもたちに未来はないというのではなくて、共に子どもたちの未来を作っていきましょうというふうに叫ぶことができればもっと良かったかなというふうに感じました。しかしながらすごい女の子だなと思うんですよね。たった一人ですよ、始めたわけですからね。彼女が最初に始めたのは、学校を毎週金曜日に休んで学校の校門の横に座り込んだって言うんですよね。で通る人たち生徒たちは何をしてるんだろうかこの子はと思ったんだけど、小さなプラカードを持っていたって。そこにですね、私は小さな働きではあるけれども、この地球温暖化のために何かがしたいというメッセージを持ってですね、座り込んだ。でこれが大変な共感を呼ぶわけですよね。生徒たち、青年たち、若者たち、そしてスウェーデン以外の若者たちもこれに今加わっているというふうに聞きます。一人で何かをするっていうことは本当に勇気がいることだし、一人でやったって何ができるんだと思うことがありますよね。もう一人の若者を紹介したいと思うんですけれども、桑原浩一さんという方でですね、フリーハガーって、このフリーハガーっていうのをカタカナで見たときに何のこっちゃと思ったんですね。でどうやらですね、この人は今ですね、感情的に摩擦が高まってしまっている中国や韓国に出かけていってですね、反日運動がされているその人混みの最中に一人で立つって言うんです。そして両手を広げてハグを待つって言うんです。何も言わずに、ただハグしてくれる人が近づいてくるのを待つって言うんです。そんなことをしてくれる人がいるんだろうかと思うんですけれども、 いるんですね。これが動画を見てみますと、何人かの人たちがね、やっぱり近づいてきてハグをしてね、そして君の気持ちは分かる、国同士は今摩擦の中にあるけれども、しかし私は人としてあなたのしていること分かるって、まあそう言ってくれる人もあるんですよね。ちょっと調べてみましたら、どうやらアメリカでですね、最初にこの、まあ、活動が始まったようです。ジェイソン・ハンターというお母さんを亡くした方がいて、その方のお母さんがとってもハグが上手な温かい心の方で、ハグして人を励ますということが、まあ、得意だったそうです。お母さんが亡くなって、このジェイソンさんはですね、お母さんのように何かがしたいと思ってですね、人を助け励ますことができないかと考える中で、このハグということを思いついたって言うんですね。だんだんと世界に広がっているそうです。今は、まあ、決して珍しい名前ではないそうなんですが、まあ、私知らなかったですね、フリーハガーって。二人の共通点は何かっていうとですね、たった一人で始めた小さな活動であるということです。初めから大きな目的を持っていたわけではなかったこと、後にそれが大きな意味を持つようになったということなんですよね。旅の断片という小さな本を読みました。若菜明子さんという人が書いた本でした。その中にですね、 T さんの珊瑚というお話が載っていて、ちょっと感動したんですね。この若菜さんという人はですね、アウトドア系の雑誌を作る会社に働いているそうです。尊敬する上司がある時珊瑚をプレゼントしてくれたって言うんですね。まあ旅先でね、世界各地を回る仕事なので、旅から帰った時にサンゴをプレゼントしてくれた。でそのサンゴがですね、とっても彼女は嬉しかった、大切に机の上に置いていたっていうんですけど、まあ、その尊敬する編集長となった上司が突然退社してしまったっていうんです。まあ、その編集長もね、よっぽどの決断だったとは思うんだけれども、自分たちを放ってなんで行ってしまうのかっていうことが理解できずに、とっても残念な気持ちになり、編集長に対して反感を持ってしまった。まあ、とっても親しくさせていただいていたにもかかわらず、それ以来ですね、全然連絡を取らなくなってしまっていた。それから長い時が経ってですね、ふと、まあ、ある本を読んでいて、オリーブの小枝という文章に出会ったっていうんですね。でその文脈はですね、まあ、ある人がある人と仲違いをしていて疎遠になってしまっていたんだけれども、一方がですね、連絡を取り、そして出会い、もう一度再会し、謝る、そのきっかけとしてですね、まあ、最初の連絡を取る手紙、その手紙の返事としてね、この手紙は君のオリーブの小枝かというふうに尋ねられたって。でこのオリーブの小枝っていうことが、まあ、この若菜さん最初はまあよくわからなかった。だけどこのオリーブの小枝っていうのは聖書から来ているということをまあ教えられですね、オリーブの小枝という、まあ、一つのキーワードがものすごく励ましになって、そしてあの疎遠になっていた上司に手紙を書いてみようという気持ちになったそうなんですね。そして手紙を書いてみたら、上司は、あ、君をそんな気持ちにさせていたとは知らず本当に悪かった、そしてその、まあ、編集長であった自分ができなかったこと、そしてまあ会社を辞めて何をしようと思ったか、まあ、そういうことをいろいろ話してくれて、 まあ、彼の気持ちも理解でき、もう一度信頼関係を取り戻すことができたっていう話なんですね。で、まあ、このオリーブの小枝を加えてきたのが鳩ですよね。鳩とオリーブの若葉っていうのは、まあ、希望と平和の印になっています。まあ、創世記の7章と8章にそのことが、まあ、詳しく書かれているわけなんですけれども、短くまとめてみますと、洪水が40日間地上を覆いますね。水は150日間地上で勢いを失いませんでした。神様は洪水の後地上に風を吹かせられ、水が減り始めます。150日後、箱舟がアララト山の頂上に泊まり、さらに3ヶ月後、水がだんだん減ってきて他の山々の頂が見えますね。さらに40日待ってカラスを放ちますね。カラスは出たり入ったりして戻ってくる。その後鳩を放つんですが、また戻ってくる。さらに7日待って再び鳩を放つと、夕方オリーブの若葉を加えて鳩が戻ってくるという話ですよね。実に雨が降り始めてから10ヶ月後のことです。10ヶ月間土砂降りの雨、黒い雲、太陽が見えない日、水に押し流される恐怖の中でですね、ノアの家族は箱舟の中で、暗い箱舟の中で過ごすわけですよね。この10ヶ月をそのような中で過ごした後の日の光、青空、そしてオリーブの葉、これがですね、どれほど嬉しかったかと思うんですよね。最初の生命です。年は明け1月1日、地は乾き始め、結局雨が降り出してから丸1年経った2月27日、ようやく地上はすっかり乾いて、ノアたちは箱舟を降ります。で、このオリーブの若葉は、罪を犯し断絶したかに見えた人と神様との和解の印であったのではないかというふうに思ったんですね。周りを見ればどんどんどんどん雨が降り、水が足元まで来る、このあとどうなるんだろうと思わせるような世界です。人の愛がどんどんどんどん冷えている、自分の愛も冷えているのがわかる。そのような中でいつまで待たなければいけないんだろうか、イエス様早くおいでください、そのような気持ちになるわけです。しかし自分の心を厳しく見つめてみると、今疎遠になっている、あるいは自ら選んで疎遠にしている人がいないでしょうか。あの人と仲直りをしなければいけないのにと思う人がいないでしょうか。どうしても許せないと思う人がいないでしょうか。天国は決して義人だった人の集まりではないと思うんですね。しかしたった一つ言えることはですね、天国は許された人の集まりであり、許した人の集まりだということです。許さなかった人は天国にはいないんです。なぜなら許されたからですね。もし私たちの心の中に誰かを許せないという思いがあったら、天国にはふさわしくない。もしそういう人がいるのが思い出されたならば、私たちはオリーブの小枝を持って訪ねたい、オリーブの若葉を渡したいと思います。 今渡せないならば渡せるように祈り続けたいと思うんですね。なぜなら神様がまずイエス様というオリーブの若葉を私たちに届けてくださったからです。200日もの間、空は暗く雲が多い、土砂降りの雨が降り続いた後、雲は切れ雨は止み、青空が見え、もう生命は何年も芽生えないと思われたが、水が引き始めてわずか47日でよみがえった。それは紛れもなく人類を罪から救うために、私たちの代わりに十字架の死の恐怖と苦痛と神様からの断絶を味わってくださったイエス様と父なる神様の愛を思い起こさせます。少し長いんですけれども、教育からですねお読みしたいと思います。お聞きください。アダムとエヴァが創造主の御手を離れたとき、彼らは肉体的にも知的にも霊的にも彼らの作り主に似た性質を持っていました。神はご自分にかたどって人を創造されたのです。そして人が長く生きれば生きるほど、より完全に神様の見姿を表すようになることこそが神様のご目的でした。すべての彼らの能力は開発することが可能であり、彼らの理解力と精神力は絶えず増進するのでした。それらの能力を働かせる場は広大にして、彼らの探求のために開かれた地は輝かしい栄光に満ちていました。目に見えることのできる宇宙の神秘、すなわち完全な知識を持つ方の驚くべき見業が人の研究を待っているのでした。顔と顔を合わせ、心と心を通わせて彼らの創造主と交わることこそが彼らに与えられた最高の特権でした。もし彼らが神様への忠誠にとどまっていたなら、これらのすべてのものは永遠に彼らのものであったでしょう。永遠へと続く各時代を通じて彼らは知識の新しい宝を手に入れ、日々新たに幸福の泉を発見し、神様の知恵と力と愛の概念をはっきりと、嫌が上にもはっきりと理解したことでしょう。彼らが作られた目的をもっともっと完全に果たし、いよいよ完全に創造主の栄光を反映するものとなっていたでしょう。しかし人は不服従によってこれらの特権を失いました。罪のために神様に似た姿は傷つけられ、ほとんど消し去られてしまいました。人間の身体的な力は弱められ、知的な能力は小さくなり、霊的なものを見る心の目は曇りました。彼らは死に服従する存在となりました。しかしそれでもなお人類は絶望の淵に捨て置かれたのではありませんでした。無限の愛と憐れみによって生命の猶予が与えられたのです。人の中に神様の見姿を回復すること、再び彼らが作られた時の完全な姿へと連れ戻すこと、これこそが人類救済の計画となるのでした。これこそが教育の究極の目的であり、人生最大の目的なのです。この終わりの時代にあって、私たちにイエス様の愛を知る者に与えられた大きな使命がここにあると思います。使命は大変大きいけれど、私たちができることは小さいと思います。けれどもその小さな一つ一つを始めていきたいと思うんですね。私にできること、それは誰かにオリーブの若葉を渡すこと。この時代、暗い時代にあって、それは勇気のいることかもしれません。小さなことかもしれません。しかしそれが私たちに与えられた使命です。瞑想の言葉をお読みします。キリストは衰えも落胆もされなかった。キリストに従う者たちはこれと同じ持久力のある信仰を表すのである。彼らは勇気、勢力、不屈の精神を持たなければならない。不可能に見えることが彼らの道を妨げても、 キリストの恩恵によって彼らは前進するのである。困難を嘆かないで、それを乗り越えるように命じられている。どんなことにも失望することなく、どんなことにも望みを持つのである。ヨハネによる福音書16章の33節を読んで終わりたいと思います。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。